とくとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もメッセージ紹介していきましょうかね。まず1通目はこちら、大阪は寝屋川市から送ってくださいました古田雅彦さん、ありがとうございます。不規則な食事や大量に食べるなどお腹の脂肪が気になり、とても気を配っています。これ気を配るのいいことですね。お腹の脂肪気になる年齢かな、どんな色、年は書いてないですけど、私も同じです。聞いてみましょう。はい、続いてこちらはカモミールさんは大阪市北区から送ってくださいました。最近足の膝から下がカサカサで困っています。別に痒くもなくて、単に乾燥肌みたいなんです。保湿クリームを塗ってますけどいまいちなんで、何かしら方法ありますか、教えてください、ということでご質問いただきました。他には神戸市長田区から水木ひろさん、堺市南区から関野八重子さん、他にもたくさんいただいています。いつもメールやおはがきをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
こう足がカサカサする人結構いるんですけども、基本的にはやっぱり血液循環が悪い、
はい、
それと毛細血管、もともとね低血圧で毛細血管の少ない人なんかはそうなりやすい、
足が痒くなりやすかったりもね、ありますね。
だから太ももとか、ふくらはぎのマッサージをするね、毎日こう手が空いた時にするとか、
マッサージ、
それからあとね、基本的にはやっぱりミネラルの多い食品、特に鉄分とか亜鉛とかね、
はい、
そういったものが不足してる可能性もありますし、海藻物語なんかもおすすめかな。
おすすめです。
でね、今月のプレゼントのミオネケアローション、
はい、
これを塗ってその上から保湿クリームを塗ったらだいぶ違うと思いますね。
ぜひお試しください。
現代人のね、病気の原因ってね、何だと思う？
何でしょう、歩かない動かないとか、
要するに生活習慣よね、いろいろね、だから例えば、肥満もそうだしね。で、みんなね、現代人と思ってるんだけど、
はい、
ね、人間の体はね、石器時代から進化してないんですよ。
え、そうなんですか。
で、要するに石器時代に生き残る体のまんま現代を生きてるのが現代人なんですね。
環境はめちゃくちゃ変わったのにね。
だから要するに石器時代と違ってね、生活環境と生活習慣大きく変わったよね。
はい、
だからそのためにね、生活習慣病とか慢性病とかね、自己免疫疾患アレルギーが増えてるんですね。
はい、
で、先進国ではね、感染症が減少する一方で自己免疫病やアレルギーが増加してるっていう、昔から言われてるんだよね。
はい、
でフランスのね、免疫学者がね、2002年の報告してるんだけど、はしか、おたふく風邪、結核、A 型肝炎といった感染症は減ってますが、自己免疫疾患のね、1型糖尿病とかね、多発性硬化症とか、喘息とかアレルギーも増えてるんですよね。
はい、
特にね、スウェーデンとかノルウェーはね、その傾向がはっきりしてるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、日本でもね、最近は花粉症とかアトピーになる子が多いですよね。
多いです。で、
日本ではね、もう1000万人以上がアレルギーって言われてるんだよね。
あ、そんなに。
はい、で、衛生的な先進国で、免疫病が起きなくなる現象っていうのは衛生仮説って言われてるんだけど、
衛生仮説、
衛生の、仮の説ですね。
うん、
で、理由はよく分かってないんだけど、筋肉をつかなければ、例えば手足が細くなるのと同じでね、雑菌との接触がなければ、制御性 T 細胞の力が弱ってくるっていうことなんですよね。
じゃ、それは清潔にしすぎてるということでしょうか。
そうですね。でもしくは自己反応性 T 細胞が強くなるのがアレルギーの原因なんですね。で、それを抑制するのが制御性 T 細胞の役割なんですね。で、昭和30年代、1960年までの子どもたちはね、しょっちゅうね、風邪ひいて青っ鼻を垂れてね、
垂れてた
小学校にね
そんなイメージですね。
上がる前までにほとんどの感染症にかかってたんだけど、
はい、
これがある意味では重要なことかもしれないって言われてんだよね。 今はねちょっと風邪ひくとすぐにね抗生物質を飲ましたりとかね、これが本当にいいかどうかなかなかね難しいもんじゃないよね。またね衛生状態が良すぎるのも難しいもんだよねこれね。
私らの時なんかもう3秒ルール言っても落としたもん食べたりしてたけど、今やったら怒られますもんね。
今の若い子言うとも分からんけどさ、昔はねちゃぶ台っていうね、でここでご飯食べた、今テーブルっていうけどね、ここにこぼしたご飯とかおかずを拾って食べないと怒られましたよね。
それを食べないと逆に怒られる、うん、
食べ物を大事にするってことでね。
あ
でだからね、あの粗末ご飯粒ねこぼしたお百姓さんが1年かけて一生懸命作ってんだからね、とかね言われたよね、
言われました確かに、ま、
今はね汚いから捨てなさいなんよね。
時代は変わりましたね。
あとね泥遊びは汚いからするなとかね、
あ
で玩具は殺菌するね、幼児のね、
確かに、
で頻繁に石鹸で手を洗ったり殺菌をするってね、で新型コロナとか今インフルの予防の時ならまあ必要かもしれないけど、一年中抗菌殺菌って言われてるんだよね。で適度に雑菌と触れ合う方がね腸内細菌も鍛えられるし免疫細胞も鍛えられるんですけどね、これ人間だけじゃなくてね犬とか猫とかね、まあ、ペットのアレルギーものすごく増えてるんですよね。
そうなんですか、
うん、あの犬の皮膚炎とか多いよ。でね、犬の散歩でもね草むらに入ろうとすると汚いって言ってリードを引っ張ったりね、まあ、道路しか歩かないでしょ、ね、でうちの家なんかね多い時成犬6匹いたんだけど、
あそんなにいました
で獣医さんに行くことはほとんどなかったんですよ、
うん、
で天気の日はね庭にほったらかしでね、まあ、セミは食べるしね、庭を掘って虫を探してね、で美味しい虫は食べてんのよね。で口の周りよくね土がついてて、で水をいつもね水入れに入れてるんだけど、容器しょっちゅう汚してましたよね、
うん、
でいろんな雑菌とね触れ合った方が免疫もアップするし、土の中のね土壌菌もたくさんの種類がいてね、それもね体を守る重要な働きもしてるんですよ。
へ
え。うちの犬のさ、うん、妊娠に気がつかなくって、で朝起きたら子犬が生まれてたこともあったよね
気づかないうち気がついたら子供ができてたって、
じゃあ朝起きたら
生まれてたって、そんなことありましたか、
まあまあ、何回もね、ね、親子2代で出産ずっとしてるんだけど、いっぱいあちこちあげたけどね。
でも元気だからそうやって手を貸さなくてもできたってことですよね。
でね、生後一定期間は子犬はね、うん、外に出したらダメっていう獣医さんがいるんだけど、もともとね自然界では外で出産してるわけよね。
あ、もちろんそうですよね、考えたら。
で私の家ではね、もうよちよち歩くするようになったらすぐにね庭へ出して、で、まあ、歯が生えてなくてもね草を舐めたりとか、土を舐めたりしてね、これでね腸内細菌の種類が増えて生まれた子犬はみんなね丈夫だったんですよね。まあ、特にね、まあ、人間もそうだけど大腸下部はね酪酸菌なんかのね、まあ、土壌菌がたくさん住んでるんですよ、これはね随時補充することが大事なんですね。
あ、これはこの中で増えないんですね、お腹の中では。
いや、もう増えるんだけど、まあ、やっぱりね定住する菌もいるけど通過する菌もの方がはるかに多いよね、でね土を触ってる人は元気で腸面の人が多いって昔から言うね、私の母はね今年99歳なんだけど、兄弟姉妹合わせてまだ6人生きてるんですわ。
すごいですね、10名のご家系 で、
ね、で母の両親はね2人とも90代まで生きてたんですね、で、まあ、昔ね祖父にあの同級生の寿命と趣味の質問したんですよ。
趣味の話、
はい、でまあもう 4,50 年前だから今みたいにたくさん趣味はないけどね、まあ、最初に亡くなった人はねギャンブルしてた人だって。
ギャンブルの人が一番短命、
次はね読書してた人、
まあ体は動かしませんもんね、
でその次はねスポーツしてた人、で最後まで生き残った同級生はね全員園芸をしてた人だって言われたよね。
やっぱり自然に触れ合ってる人、
大事なのはやっぱり土とかね土壌菌と触れ合うことと、
あと土壌菌、
自然との共生が大事でしょうね。
共生、
まあ、私もね3月にね家庭菜園にジャガイモ植えてね、今ねジャガイモ花が咲いてんのよ。
あ、いいですね
で4月からはね、アスパラガスが毎日パラパラパラパラね収穫できてて、でアスパラってね根っこを植えるとね、10年ほど収穫できるんですよ。
そうなんですか。
そうそうそう、まあ、肥料をちょっとあげるぐらいでね。でね、4月にはね、去年収穫したオクラの種植えたんですよ、うん、
はい。
で、まあ、5月は夏野菜の苗を植えましてね、
うん、
でこれからね、だんだんだんだん野菜が取れてくると思うんだけど、あの、まあ、ぬか床もねずっと準備してますから、
あ、取れた野菜をまたそこにつけてね、
これ収穫が待ち遠しいんですよね。
わ、いいですね。
でね、キュウリとかナスにはね、乳酸菌とか酪酸菌がくっついてるんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
うん、だからね、ぬか床ってね、ぬかをね練って、あの塩水で練ってね、で、あの、まあ、最初作るんだけど、
はい、
ね、野菜にくっついてる乳酸菌がその中で増えるわけよね。
うん、
とか乳酸菌酵母菌が、ね、はい、増えて、あと、まあ、土壌菌なんかもね増えるんだけど、うん、土壌菌はね抑えられてるんですよね、
はい、
でよく混ぜてあげないと、変な匂いが出てくるのは土壌菌が増えすぎたってことだね。
ああ、そういうことなんですね、うん、
であとね、あの表面が白くなってね捨てる人いるんですよ。もうこれもったいない、
あれカビかなって多分間違っちゃうかもしれない、う
ん、あれ酵母菌なんですよ。
酵母菌、
白いのは混ぜ込んであげたら旨味の原料になるんですよね。
お、あ、じゃあいいものだからそれ取ったらダメなんですね。
そうやってね、ぬか床の中でね、いろんな菌が増殖するんですよね、
うん、
でね、これ善玉菌を補うぬか漬けってね、やっぱりね最高の食品だと私思うんですよね。
わあ、毎日食べられたらいいですね
だからね、まあ、朝取ったきゅうりとかナスね、そのままつけて夜食べるとかね、
うん、うわ、もう最高じゃないですか。もうかっちゃん絶対長生きできるわ
いやいや、まあ、今はねアスパラもぬか漬けにしてるしね、
うん、じゃあそうやって自然に触れて、でなおかつ自分でそのぬか床も作ったら、これもう最高の健康の源ですね、
うん、そうですよね、まあ、プランターでもね、あのちょっと作れるから、マンションの人でもね、ただまあ水やらずに枯らす人多いからね、それ気をつけた方がいいよね。
では6月のプレゼントのお知らせです。お肌と髪の毛のケアに乳酸菌生産物質ヒアルロン酸24種類の植物エキス配合のビオネケアローションを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん6月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せください。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん笑顔で元気、お相手はかっちゃんこと
井草かすいちと
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。